GO! ロジロジ
12月のロジロジー、わーい、五郎さん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
いや
こんばんは、こんにちは。
こんばんは、こんにちは、おはよう。いや五郎さんの11月いかがでしたか？はい、11月はいろいろまた どこかしこかになんか旅してらっしゃる。
結構遠くは行かなかったんですけども、うん、東京近辺でライブが続き、うん、お酒ばかり飲んでしまいで12月に入ると、はい、ますますお酒を飲む機会が増え、はい、というかまあライブをやると、はい、ライブのやる前に飲んじゃったりして、
うん、
ライブ中飲んじゃったりして、
はい、
ライブ終わった後みんなで飲んじゃったりして
じゃったりじゃないじゃないですか。で
それが連日ちょっと、はい、ライブが毎日のように続いてるんで、はい、
でもそれがしたいがためにライブやってるって、そういう逆転した状況はないですか？
いや、たまにはお酒を飲まないそういう日も作りたいんですけど、はい、そのためにはライブを減らさないとというなんか不思議な日々を送っていますが。
そうですか、はい、今ライブで飲んじゃって飲んじゃってギターが弾けなくなった中津江村での状況の人の噂を聞いたことがあるんですけど、今年の中津江ミュージックフェスで、
はい、
飲みすぎて自分の舞台の時に弾けなくなって、中尾勝雄くんとかがこう、サポートで入ってやっと弾けたっていう人がいたらしいです。
それ僕のことですね。
いや違うですよ。
あれ僕ね、うん、似たような経験が宮崎のホッケストックっていう野外フェスティバルに出た時に、
はい、
お昼からそれ見ていて、はい、南谷麻子さんという方も出られていたんですけども、はい、なんか盾っていうの、
うん、
なんか
そうです、立ち回りですね、
立ち回りね、はい、お芝居とかやってて、それ見ててもうなんかすごく面白くて興奮しちゃって、
はい、
そしたら後ろからどんどんどんどんお酒が回ってきて、
はい、
ワインが来たかと思うとビール、ビールが来たかと思うとドブロク、ドブロクが来たかと思うと日本酒みたいな感じで、で出番の時も、
はい、飲んじゃって、
もう出来上がってて、久しぶりに、
はい、
歌詞も忘れたし、いろいろ大変な、
あれはそうだったんですか。なんか太鼓の人がすごいたくさん上がってきてね、五郎さんの
ステージ。そうそう、それでね、はい、延々演奏したから、
はい、
太鼓の人がみんな疲れちゃって、
はい、
でなんか YouTube にアップされてるんですよ、その演奏、
はいはい、
それ見ると途中でみんなもう疲れ切った顔してで、ジャンベとかね、パーカッション叩いてる人が途中で休んだりしてる、はい、ちゃんとその証拠をつき突き止めて。
そうですか、
はい、でも中尾勝雄さんがしっかり、はい、彼だけ一人真面目にやってたという、
はい、九州でお会いしたんですが、
はい、
なんか九州の人たちの話題になっていたのは、この度なんかほらボブ・ディランがボックスの、
はい、ボブ・ディラン最近ずっとブートレッグシリーズという、うん、まあ、昔の音源、そういうのをまとめてアルバム出してるんですけど、うん、でその一番新しいのがベースメントテープスという彼がモーターバイクの事故の後にウッドストックに、こもっていて、そしてザ・バンドと一緒に、うん、作ったアルバムがあって、
はい、
で当時は1970年前後に LP 版で2枚組で出たんですけども、うん、でもその時に録音していた曲がそのもう何倍もあるっていうか、
はい、
全部で多分200曲近くあって、でそれを、
はい、
CD の2枚組にまとめて、うん、そのブートレッグシリーズで出たんですけども、うん、それとは別にコンプリート版というのが、
はい、
それが CD の5枚か6枚組 で、
はい、
でそれはもうすごく豪華な写真集とかいっぱいついていて、うん、それででも2万円ぐらいするようなちょっと高いんですけども、でそれの歌詞の大役を頼まれたんですけども、うん、割と1週間ぐらい前に頼まれて、で100曲ぐらいやってくれって言われてもちょっと無理だったので、
はい、
ライブで飲んでたから、
はい、
それで僕はそのボブ・ディランの書いた歌詞で、
うん、
今までやってないのだけはやらせてくださいって言って、
うん、あ、やって
ないのね、でディランのオリジナルの歌詞を訳させてもらったんですけども、うん、ただちゃんとした正式な歌詞っていうのが手に入らなくて、うん、
はあ、
だからもう全然聞き取れない部分とか、うん、それはもちろんアメリカ人の人が聞き取ったりするんですけども、はい、でもやっぱ分かんないし、
はい、
でそのもらった英語の歌詞読んでも全然意味通じなくて、 まあ、ちょっとヒントにしていただく程度の大役でしかないんですけども、
でも面白そう。でも
50曲ぐらいなんかそのコンプリート版のためにライブで飲んでる合間にやりました。
やります。それって、1週間ぐらいで、じゃあ100、あ、そうか、100分の、
そうだから、ライブのそれはツアー中にね、
うん、
あのライブやって夜遅くまで12時1時まで飲んで、うん、そして朝7時頃起きて、
うん、仕事してるじゃないですか、はい、それ何月頃、
それ9月とか、
暑い
10月に回ってた時かな、はい、
そうですか、
ちょっと大変でしたよ。
あ、でもちょっと改めて五郎さんを尊敬しちゃいましたね。
いやいや、そんなあのまあ、集中しますので
集中してやったんだ朝はね、
はいはい、
へえ、すごいですね、まあ、
年よりは朝早いじゃないですか
自分から言う、
うん、
そっか、そんなお仕事をされていた五郎さんですが、はい、今日なんかこう2曲目に持ってきていただいた CD など、
あ、じゃあそろそろご紹介、はい、今日はだからもう12月でね、うん、なんか気ぜわしいと思いますので、うん、なんかふわっとするような音楽がいいかなと思って、
はい、
まあ、イギリスですごく人気のある人で、うん、今はなんかもうアメリカに居場所を移したらしいんですけども、うん、出身っていうか生まれたのはパキスタンなんですよね、
はい、
でちょっと今資料読んでたら、うん、こんなこと言っていいのかって言ってもいいんでしょうけど、はい、資料に書いてるから、
何でしょう、
ご両親がイギリス人のご両親が仕事でパキスタンにいるときに彼女は生まれたのね、うん、パキスタンで、
うん、
でイギリスに帰ってから、
うん、
実は彼女のお父さんはその仕事でパキスタンに行っていたイギリス人じゃなくて、うん、パキスタンのお家のコックをしていた人とお母さんができちゃって、うん、って書いてるんですけど、だからなんかそういうパキスタンとのハーフということなんでしょうね。でもしかするとそういうのもあるのかもしれないけど、すっごく緩やかなね、ゆったりとした、うん、ふわっとした歌い方をする人で、それがものすごく心地いいんですけども、
うん、
でもなんていうかな、脱力系っていうんじゃなくて、うん、そういう気張ってもいないし、なんかしゃかりきでもないんだけど、うん、何か強く訴えるものがある、
うん、
まあそういう独特の魅力的な個性を持ってるから世界中でものすごく支持されてると思うんですけど、
うん、
本名はサラー・ジョイスっていう人なんですけども、はい、ルーマーっていう名前で、
うん、
活躍している人で、その人の新しいアルバムの中に、うん、プレイ・ヨア・ギターっていう、うん、あなたのギター弾きなさいという曲が入っているんで、うん、それがすごくいい曲なので、ぜひ聴いてほしいと思います。
はい、なんか緩やかな、
はい、なんかね、気持ちよかったですね、
クリスマスっぽい、なんかイルミネーションが似合いそうな、
はい、
曲でございました、
はい、
さて私たち12月20日
あ、一緒ですね、
そうなんですよ、はい、ありがとうございます、
いえいえ、
読んでいただいて
楽しみです。
青梅ね、
はい、
その青梅の、ライブハウスって、はい、昔からあるところなんですか。
いや、最近なんですけども、うん、その青梅ダブルサルーンっていうお店があって、はい、そこをやってる人が大阪の出身の人で、昔からの友達で、
そうなんだ、
で1970年代とか一緒にバンドでドラム叩いてくれたりして、で彼もそういういろんなミュージシャン、ハックルバックっていうバンドで、うん、活躍してたりして、
はい、
その後、まあ、スタッフっていうか音楽事務所みたいなのをやるようになって、
うん、
で、まあ、10年以上前、もうかなり前から青梅に住んでいて、
うん、
で青梅近辺ですごく音楽をもっとこう広げていこうっていうかね、そういうのを活発にしようということで、青梅にお店、そういうライブができるお店を2つぐらい持って、でそのうちのカフェみたいなダブルサルーンっていうところで、
うん、
なんと月刊中川五郎という企画をね彼が立てて、
それなんですよ、
はい、それでそれはもうタイトル通り、
うん、
毎月1回僕のライブをやって、
はい、
でその月刊ライブにいろんなゲストの方を呼んで、
はい、
まあ、3組とかで毎回やるということで、
うん、
で、あ、面白いねなんて言って引き受けたんですけど、 月1回っていうのは、うん、もう月間は、うん、あっという間
やっぱり、
ね、だから今月やったななんて思って、はい、でなんかじゃあ来月どうしようかななんて思ってるうちにもう次の月が来ちゃうっていう でもそれで一月も休みなく、うん、2014年は1月から12月まで、うん、多分12月も、うんはい、実現すると思うんですけど、
ね、五郎さんが倒れなければ、
はい、実は全然大丈夫と思うんですけど、はい、だからね本当12回やれたことがすごく良かったなと思って、来年どうしようかなんていう話した時に、うんうん、じゃあ習慣にしますかって言ったけど、まあそれは無理なので、
本当で、ね、
うん、でも来年は期間ぐらいで、
期間ね、うん、シーズン期間ってなんかいいですね、うん、いいね、春夏秋冬の五郎さんと会おうみたいな ね、うん、あ、月間ってやっぱそんなん大変でしたか、
う
ん、
もうあっという間ですよ本当に。しかも毎月、うん、まあゲストの方は毎月変わるんだけど、はい、僕は毎月、まあ、40、50分歌うでしょ、
はい、
そうするとやっぱりレギュラーでね必ず来てくださる人もいたりして、
はい、
でいつもやっぱり同じ歌を歌うわけにはいかないから、はい、もう毎回毎回今月はどういうふうにやろうかとか、うん、今月何歌おうかとか、うん、そういうの考えて、それはもちろん楽しいんですけど、うん、なかなかプレッシャーでもありねでなんか行くたびに新しい歌とか歌えればいいんですけど、はい、それはさすがに難しかったですね。
まあ、自分の持ってる歌を並べ替えたりとか、
うん、そうですね、うん、あとやっぱりゲストの方とその時、うん、まあ、一緒にセッションするとかね、うん、そういうのを必ずやるようにしてるんで、うん、ただなんか時間を分けて一緒に、うん、順番に歌っていくっていうんじゃなくて、うん、どこかで一緒に絡んで、うん、何か面白いことをやるっていう風にしているので、あさこさんが来られた時はもう全曲一緒にやるんじゃないですかね。
嬉しい笛持ってこうじゃ、
あ、笛ぜひぜひ持っていてください、
ね、は
い、
じゃあミスターボージャングル絶対やってください、
ね、あ、はい、じゃあなんかタップダンサーも呼んでほしいな。
あ、そうか、ちょっと聞いてみますわ、はい、あ、それはいいことを思いつきました ね、そっか、遠いけど青梅来てくれるかな、ね、そんなんでも、電車に乗ったら結構新宿からあっという間ですよね。あっという間
1時間ぐらいかかりますけどね、
ニコってしたけど、うんうん、特急かなんかにほら乗って立川までビュッてくるでしょ。
いや、特急っていうか今青梅線直通の特快みたいな、青梅特快みたいなのがあるんで。
え、あるんですか、
うん、それに乗ると乗り換えずに済むから、うんうん、で僕もね通い始めて気づいたんですけども、はい、立川まで行くともう青梅線で青梅近いなと思うんですけど、
う
ん、立川から青梅が結構時間かかるんですよやっぱり、うん、はい、駅と駅の間長かったりとかね、はい、うん、でもやっぱり同じ東京でも青梅まで行くと全然もう空気も違うし雰囲気も違うし、
私大好きだもん、うん、ね、そこの奥多摩の川、
ね、いいよね、
下の方に川があって、
うん、はいはいはい、
昔中学の時あそこで
ご飯、溺れ
たの、違う、溺れた、なんでそういう悪い方考えるんですかご飯を炊こうと友達と行って、
あ、いいよね、
飯盒を持って、
ね、うんうん、
で水持ってくの忘れたんですよ、
川の水で炊いたんでしょ、
オレンジジュースとどっちにしようかって言って、オレンジジュースで炊いて大失敗してベチャベチャになっちゃう。
それは多分あの川は綺麗だと思うんですけど、ね、
そっか、
ただちょっとご飯炊くにはどうかね、
でしょ、
う
ん、と都会っ子だからすごい困りましたよ、うんうん、はい、でも青梅っていいとこですよね、
いいとこですよ、
すごい楽しみ、うん、12月の五郎さん他にはどこかに行かれる予定は。
12月はね、うん、東京で東京近辺で歌うことが多くて、うん、でも月末は関西に行くんですけども、うん、ですごく僕にとっては面白いなと思うのは12月に東京と大阪でね、うん、僕が歌い始めたきっかけというか、うん、今から47、8年前に人前で歌い始めた、うん、そういうきっかけ作ってくださったのが高石智也さんっていう、うん、僕よりうんともうちょっと上のフォークシンガーの方 で、うん、その高石智也さんが毎年年忘れコンサートみたいなのを東京と大阪でやられてるんですけども、うん、なぜか今年は僕を呼んでくださって、はい、で一緒にその僕が歌うきっかけになった大先輩の高石さんと東京と大阪のホールで、コンサートで共演できるんで、はい、それがすごく楽しみです。
何日ですか。
東京は19日で 12月19日で、はい、大阪が12月29日です。
29、はい、そうですか。気になった人は五郎さんのホームページをチェックしてください、はい、
で20日があの青梅です。
青梅、わかりました、ありがとうございます、はい、じゃあ、また来年もよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします、はい、
中川五郎さんでした。
ありがとうございます。三脚部屋南谷朝子で